セーラー服シスターズの一人、マミちゃん。ちょっとスローモな性格は、今年80歳になるおばあちゃんの性格に由来すると言います。そのおばあちゃん、娘時代に油問屋の一人息子と駆け落ちしまして、隠遁先の別府の旅館で彼が腸捻転を起こし、慌てて電話に走った拍子に敷居につまずき、生爪を剥がしました。痛さのあまり飛び上がり、頭上で待ち構えていた鴨居に嫌というほど頭をぶつけ、頭を抱えしゃがみ込んだところに置いてありましたサボテンで目をつつき、そのショックで産気づき、まあ、起点を聞かせた旅館のご主人の通報で家族の知るところとなったという、まあ、悲惨を絵に描いたような慌て者。そんなおばあちゃんに可愛がられ育てられたためか、物心ついた頃から宇宙のバランスの法則が働きまして、超のんびり屋さんになったかどうかは若の花ですが、今回はそんなマミちゃんの声を担当しておりました、現在、ちびまる子ちゃんなどで人気ナマズ通りのタラコちゃんにおいでいただきました。はてさて、どんな話が飛び出しますやら、こうご期待てなわけで、いきなりすいませんね。お忙しいところ。
ございません、
ね。
どうも。
お久しぶり。
お邪魔しまんもす。はい。
はい。じゃあね、はい、今日いろんなこと聞いてみたいと思うんですが、
はい、
まずね、僕前から聞きますと、タラコっていう名前の由来は。
ファンもね、サザエさんのタラちゃんに、昔喋り方とか似てるって言われてね。
う
ん、
あ、そうなの？
そうなんですよ。
あ、それでタラコっていう名前だったの？
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
うん、うん。
なんかほら、イルカとかさ、クジラ、うん、あ、クジラはいないか。
クジラ。
いろんな人いるじゃない？その人たちの、うん、なんか、その路線を狙ってね。
ああ、よく言われるんですよね、
うん。そうじゃないんだ。
そうじゃないんですよ。イクラちゃんとかもいますしね。
声優さ
ん
でね。いるね、イクラとかね。
うん。で、タラコでしょ？
タラコでしょ？
ねえ、で、アサリさんっていうディレクターいますよ。なんかシーフードシリーズですけどね。
シーフードシリーズ。
はい。
あ、なるほどね。あ、そっかそっかそっか、うん。で、タラコちゃんは。
その手は何ですか、千葉さん。
タラコちゃんは、出身はどこなの？は
い、生まれは東京なんですけど、小学校5年で群馬引っ越して、うん、ただいま現在、実家は群馬ですね。
あ、そうなんだ。
はい。
ああ、じゃあ東京で生まれ育ったわけ。
そうですね。
生まれ育ったんじゃなくて、うん、群馬。あ、そうか、そう。じゃ近いね、うん、でもね。
トータルだと東京の方が多いですね。
あ、そうか。
うん、
でも電車だね、もうちょっと。
すごいですよ。
ほんの5、6時間でし
ょ。おー、もしもし、1時間半で行っちゃいますよ。
一段階命がけですからね。
どこですか？
熊本ですから、もう電車で帰ったら。
電気通ってますもん。
もうね、パチンコやってると熊が出てくる。そんなことない
だろ。いまだに馬が走ってる。
馬が走
ってる。失礼いたしました、熊本の方々。どうも。はいはい。
飛脚がいる。まあ、俺のことはどうでもいいですね。
そうです
ね。うん、そうそうそう。ほんで、まあ、もう、タラコちゃんは、
はい、
まあ、声優さんというより、言うよりは、シンガーソングライター。
そうですね。
だよね。
はい。
もう、歌い続けて、40年。
もう本当に、玉置博さんとお友達の違いますけど。まあ、で、前でもデビューした8年目ですか、
うん、
アルバムとりあえず6枚。
6枚。
今度夏に7枚目が出ますけど。はい。
でさ、詩を書いたりさ、曲を作ったりするってのは大体、どういった時に作ったりするの？
最近煮詰まっちゃってね、うん、いつまでに作れって言われて、うん、ホテル2日缶詰とかして作るんですよ。
うんで横にちゃんとだから係員さんがいて、
いじわ
しましょうよ。
ダメだって、そういうのなくて、今すいません、手でタバコを持つポーズしてしまいましたけど、見えませんもんね、聞いてるとね。
そうそうそう、だから一時説明した方がいいかもしれない。
あ、そうですね、今千葉さんはちょっと、左肩を横に寄せて、この腕を組んでガムを噛んでます。ガムじゃないってか。はい、説明してどうすんだって。
これで30分ぐらいやってたりなんか全部切られちゃう、ぶっつりと。無駄だ、こんなものは。
カットカット。
で、まあ今、ちびまる子ちゃんとかね。
はい、
今、本当に、すごい、もう全、例えば、箱根の山奥行ったってね、うん、おもちゃ売り場にね、ちびまる子ちゃんのこうグッズがあるぐらいでね。
何でもありますもんね、今グッズ ね。どうしてここまでってね、うん、思っちゃうんだけど。うん、
でも、やっぱり、いろいろね、番組見てて、
はい、
例えば、あれは、やっぱりタラコちゃん以外考えられないって感じのキャスティングだよね。
そうですか、うん、私ね、マルコはね、誰でもできるような気がしたんですよ。
できまって
帰って、できまって。また下噛みますよ。あ、血がドロドロ。なんかね、いやでもマルコは、私誰がやってもマルコになるんじゃないかなって思って。
でもそれはね、違うと思う。やっぱりね、
うん、
タラコちゃんの持ってるあの雰囲気、まあ今このね、
ええ、
まあもちろんゲイはしてるんだけども、でもそのままさ、あ、なんかね、そのタラコちゃんを例えばキャラクターに選んでね、
はい、
もし漫画を描いたとしたらああなっちゃうんだろうなっていう感じがするもん。
言われるんですよ、サイン会とか行ってもね、うん、子供からね、違和感ないって言われるんですよ、
うん、
喜んでいいのか悲しんでいいのか複雑なんですけどね。うん、うん、そこら辺は、うん、
でもアニメーションってさ、うん、でも、
はい、
例えばこの、まあ、マミちゃんにしても、まあ、この、はい、メゾン一曲の中でマミちゃんとかさ、あとキャバレーのほら、うん、こんな太った
やりました。私なんでそういう役ばっかり来る。あ でそういうバカバカ言うの。
でも結構ほらそういう役を楽しんでやるじゃない。
そうなんですよ、好きなんですよ実際ああいう感じ、ね、
だパトレーバーのほらタメ子さんとかさ、
ああもう、ね、結構美味しい役だなって思うんですけど ね、 ね
うん、でやっぱ好き、
好きですよ。
アニメーションというの
は。アニメーションすごい好きです。うん、やってて楽しいし、うん、なんか想像力を思いっきり膨らませるし、うん、アドリブできるし。
うんうん、ねえ。
はい。
そうかそうか。まあ、これからもね。
はい。
まあ、その歌に、あ、舞台なんかもよくやってるよね。
あ、そうですね。やりますかね。ねうん。まだこれからやります、どんどん。
ねえ。今年はやる予定あるの？
やります。多分9月に赤坂、うん、東京赤坂。
東急赤坂ってホテル。
あ、じゃあ東京の赤坂のシアター V ってとこで。
あ、ええ、あ、そう、そうか、はい。でも年にだいたい一本
やってますね。
ぐらいはずっとね。
やってます。
ここ30年ぐらいやってるよね。
もうそう。
おいおいおい。
私は56歳ですか。危ない危ない。
うん。いやまあそれから、うん、まあこれからもね、そういったあのどんどんまあアニメーションと歌を通じて、まあ芝居を通じてね、
はい、
どんどん活躍、大活躍してください。
頑張ります。
ね、最後にね一つだけ、はい、これはあの文部省からどうしても聞いてくれって言うんですよ。
文部省さんからは。
あの21世紀に向けて、
はい、
例えばタラコちゃんね、あのどのような考え感想というかその希望をお持ちでしょうか。もしくは、この CD を聞いてくださってる人たちにね、まあ、メッセージがあればと。
私はできればもっと 逆思考っていうか緑を増やしてほしいなって。
緑ね。
うん、思いますね。あとあんまり減らさないでほしい緑を。
うん、
うん、それとあとはもっと子供たちに夢を与えるような、うん、そういうことをいっぱいやってほしい。
うん。
うん
ね、
うん、
でもそういった意味ではほら結構今ちびまる子ちゃんとか、まあ、いろんなね、うん、あれで例えば子供の代弁者っていうかね、
あ
子供はそんなバカじゃないぜっていうね、
そうですよ、
うん、やっぱでもそういったねもう、うん、もう辛辣にこう平凡なセリフでこう言うと出てくるからね、
うん、ね、そうか平凡か平凡ですね
いやいやそういう意味じゃないよ、
いやでも、うん、
でもねやっぱりこうニュアンスがあるよりはボーンとストレートの平凡の方がさ、
うん、
バカって言った方がきついじゃない
そうですよね、
バカなんて言うとさまだその人に愛情があるけどさ、
うんうん、
バカ
言われた方がちょっと
ズキッとくるよね、
きますよね、
うん、でも子供って結構その視点に立ってちゃんと見てるんだと思うんだよね、うん、
鋭いですよ ね素直だし、
うん、
衣も着せないから歯に、
そうだね、
うん、
あ衣もついて
る、あちょっとこれちょっと最近天ぷら食べてる危ね危ね
まあてなわけで、はい、ちょっと時間がねあの来てしまいましたけど、
はい、
本当に今日お忙しいところ、
とんでもないです、
ね、本当にもうありがとうございました、
はい、
タラコちゃんでした、
ありがとうございました、
失礼、タラコちゃんでした、
失礼こきました。
大学時代は将来のエネルギー危機に備え永久機関の研究に没頭したり、ヒグマの水中バレエ団を組織しまして各地を転々としたり、そうかと思いますと今は農耕器具置き場になっている裏山の防空壕に3日こもり悟りを開いたと公言しまして、すだれマンダラ教という宗教団体を作り、入信してきた信者たちを引き連れ聖地インドへ行ったはいいものの、ただの思いつきで始めたすだれマンダラ教、まともな教義も修行法もあるはずもありません。ただひたすらカレーを食い続けるという荒行を続け、病人続出、生命の危機を感じた弟子たちに説得されやむなく帰国し、親の勧めもありまして近所の保育園に勤めるようになったかどうかわかりませんが、今回は五代くんのバイト先の椎の実保育園の園長さんの声を担当していらっしゃいました、あの七色の声を持つ男こと勝田直樹さんをお迎えしておりますよ。はてさて、どんな話が飛び出しますやら、こう、ご期待がーってなわけで、どうも、おはようございます。
どうも、おはようございます。
昼っぱらから。でも、たっちゃん、あの、久しぶりというか、まあ、しょっちゅう会ってるというか、
ね、うん、
でも、ここのとこちょっと会ってないんだよね。
そうなんだね。
ねえ。
ご無沙汰しちゃって。
ねえ。
うん、
でね、今日ね、うん、まあ、時間に限りもあるんで、聞きたいことはね、はい、あの、区切ってみてね。
はい、
で、まずね、あの、まあ、一度、チラッと聞いたことあるんだけど、
うん、
あの、昔、ほら、風天の寅さんなんかの、やってる時に、ほら、
うん、
たっちゃんね、その頃、スチール。
うん、スチールの、スチールマンの人の、助手やってたの。やってた
ね、助手やってたんだよね。うん、で、な、そこら辺のことちょっとね、今日
は。ああ。
うん。聞いてみたいにゃと。
ああ、そうか、うん。でもずぶ昔だからね、もう。
でもそれいくつぐらいの時なの？
俺がね、大学行きながらだからね、19ぐらいかな。
40年前か。
そう。あのね、どういう計算だよ。
でもずっと松竹の大船の撮影所、うん。
そう、あのね、僕実はね、潜り込んだわけよ。最初にね、あの監督は偉大なる山田洋次
先生。山田洋次さんね。
で、僕大好きでね、
うん、
で、なんとか映画の世界に入りたかった、
うん。
別に役者やろうと思ってなかったわけよ。
あ、その頃はそうなんだ。
うん、あの、スタッフやりたかった、
うん。
で、本当はできりゃ頭もないのにさ、監督やりたかったわけよ。だけど、それがこう、 う夢でこう会ってさ、うん、でなんとかその現場に入りたいと思ってさ、で山田監督の弟子になりたいと思ったわけ、ね、身の程も知らずにさ。そしたらさ、であるひょんなことからね、あの寅さんをこう見に行ってね、で、そう浴衣掛けのねおばさんが来たのよ、
うん、
でそのおばさんがね、あのチケットをくれたのよ。そう、なんだかわかんねえんだけどさ、うん、俺別にそのおばさんと怪しい関係でもなんでもなくてさ、
いきなり？
いきなりよ。だからあの切符買わないで、うん、頭から見たいもんだから、うん、あのいろんなのをこう見てたわけよ、
うん、
ポスターとかさ、うんうん、そしたらさ、いきなりおばさんがスッと来てさ、うん、こう寄り添ってくるからさ、うん、いや俺に気がないそんなわけねえんでさなんだかわかんねえんだけど、今日までのねチケットだから、うん、私見たいんだけど、うん、私用事があって見れないからあなたにあげるってわけよ。
はあ、
それでこれは助かるわな、うん、映画代ただだもん、
うん、
でもくれるものは絶対拒まないからさ、まあ、ちょうだいってもらったわけありがとうさんって、うん、そして入ったらね、うん、山田洋次と渥美清の世界ってキネマ旬報出たわけ。
はあ、
でこれをこう開い、それでだから500円しか持ってなかった当時、映画って500円だから、
うん、あそうだね、
それぐらいだったから、
うん、
だから500円しか持ってないから、チケットを買うか、その山田洋次のと渥美清の世界の本を買うか、うん、どっちかしかないわけだ、うん、そこにこう招待券もらったから渡りに船でさ、うん、入ってそれ買ったわけだ、キネマ旬報の。そしたらそこに僕の高校の時の恩師の演劇部の先生が言ってた、うん、人の名前がね出たわけ、スタッフで、
はあ、
それですぐに高校の先生に電話して、うん、で紹介してくれて、
なんとかならんかと、
うんうん、それでこう縁故たどってさ、それでやっと入れてもらったのよ、
うん、
それでやっと潜り込んでさ、うん、それで山田監督にも紹介してもらってさ、うん、もうカキンコキンだこっちゃねそれでスチールマン の, そのバッグ担いだり、
うんうん、
それからあのレンズ出せって出したりとか、うん、でそのうち監督がちょっとその辺歩きなさいってエキストラもそういうことをやりながらだんだんだんだんこう、うん、映画っていうのはどういうふうに作っていくのかって現場のね、うん、勉強がすごくよくできたなって、
うんうん、だってね、まあね期待も山田先生のこととかいろいろ聞きたくて、うん、こんなにね、うん、あるんだけども動物アニメのね、うん、まあ、僕なんかも結構動物系でしょ
う、うん、そうお互いね、
ねなんかね、うん、
なんでもさ千葉ちゃんの場合っていうのはさ、グレートは人間の形態をした妙なやつっていうのが俺全く形態がさ動物じゃない、これね本当にねもう困ったもんだね。
いやでもね結局君がねそこにいたらどうなるのかっていうやっぱり発想で、そう例えば、うん、動物アニメっていうとなんかその動物の形態とかそういったものにとらわれて、
うんうん、
例えば声ほら可愛く作るとか変に作ることだけに意識がいっちゃってて、
そうそうそう、
本来その動物が言わんとしてることをどっか忘れてしまってる場合ってあるじゃない、
うん、
その場で例えばあるキャラクターに何か言われてさ、
うん、
その形態は例えばリスであったりヒグマであったりするんだけど、
そうそうそうそう、
でも
ね、そうなの、そのキャラクターがね、うん、例えば、まあ、リスなんてそんな可愛いのは私があんまりこうなるけど例えば今までねこの間調べたらね、うん、犬が多いんだよ。
犬系なんだ。
犬系なのよ。でね、やっぱりいろんな犬が、喋る犬もあれば、喋、うん、らない犬、喋、うん、らせてもらえない犬が。
そう、鬼面組なんか言え
ねえそうだよ、あれもね、あれらしいね。
いや、俺も。
うん、だけどね、うん、やっぱね、そいつもそこで生きてるわけ、
うん、
で、言いたいことはあるわけだよ。うん、おしっこ行きたいだのさ、うん、飯が食いたいだのってあるじゃない。
うんうん、
やっぱりそういうの、動物だってあるはずなのね。
ねえ。
うん、ただ刺身のつまみたいにこう出てきてるんじゃなくってね、うん、そいつはそいつでそこで一生懸命生きてると思うんだよ、うん、だからその気持ちをなんとかこう表現できないかと思うんだけども、うん、多分だから本当の犬さんや猫さんはじれったいと思うよね
そうだよね、
本当に実生活で生きてるやつらはさ、うん、こうなんだって言えないんだからさ、
ね、
うん、その気持ちが非常によくわかるね、
うん、ちょっとね話が非常にこう知り切れともなっちゃうんですけども、
いやいや
でね、ちょっとねこれはお堅いね、
うん、
ちょっと題名がお堅いんですけど、ね、うん、これ21世紀に向けて
どう
ね、
うん、
まあ、21世紀に向けて、まあ、この CD をね聴いてくれてる、うん、まあ、人たちとか、
うん、
にこう例えばね、こういったふうに僕はやってきたけども、
あ、僕はってことね、
たっちゃいがね、うんうん、やってきたけども、僕は21世紀に向けてこういったことを今考えてるとか、
うん、
21世紀に向けてこれからこうどんどんどんどん、うん、育てくる人たちに対して、うん、まあ一言なんかね、うん、メッセージがあれば伝えてあげてくださいなと。 まあそんな堅苦しく考えなくてい
いんだけど、いやだんだん堅苦しくなってきちゃったけどね、うん、僕はね、その21世紀とかなんとかっていうんじゃなくて、うん、これから先、これから先、うん、で要するに今までのことっていうことよりもそれは土台にすればいいことで、うん、これからのことを一生懸命考えていきたい、うん、でこれからのいろんなものにこうトライしていきたいしっていうのあるし、みんなもそうだと思うのね。過去ばっかり振り返ってたらしょうがない、うん、これからのことを一生懸命考えて一生懸命やるっていうことが大事だと思うんだけど、そうだな、思いっきりこう何でもかんでもいい、うん、この年になって何でもかんでもっておかしいけども、だけど今までのものは土台にしておいて、うんうん、なんかわかんないけど、うん、これからなんか一生懸命前進もうと思ったらなんかあると思うんだよ、うん、何もないんじゃつまんないからなんかあると思うんだよね、うん、風船でもなんでもいいから、うん、それにこうバッとこうしがみついて なんかふわーっと行きたいなっていうね、うんう
ん、まあ要するにまあいろんな経験とか土台とかね、もちろん当然ある、誰だってあるんだけども、うん、常にこう新鮮な気持ちでというか、
そう、
うん、
いいこと言うね、
やっていきたいと、
うんね、いいこと言うね、
そう、最近結構こういったことうまくなってね、
こなれてきてね、
最初は大変だったんだこれ、もう本当に
私申し上げます、
ね、バカランプバカバカね、
もうついてるでしょ、
あ、つきました、うん、あ、すみません、というわけでね、まあ本当タッチャーとの話でと話は尽きないですけどもね、じゃあまあこの続きはね、はい、まあ、酒でも飲みながらまたゆっくり話を聞かせてもらう、
じゃあこの後じゃあ飲み屋行こうか、
そうですね、どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました、
どうも、
おばさんでもないのにほぼさんとはこれいかに、何のこっちゃ、しかしほぼさんって仕事は大変だと思いますね、自分の子供だって憎たらしいと思う時があるってのに、自分を中心に世界が回ってると思ってる黄色い帽子をかぶったヒットラーのごときむき出しの欲望と、何でもかんでも口に入れてみないと収まらない背書きのごとき振る舞い、一瞬でも目を離した日には天井に登るわ便器を舐めるわ、それはもうむちゃくちゃでございますね。そんな二日酔いのマングースのような子供たちを不屈の精神と菩薩の愛情とで母に代わって根気よくお歌の時間ダブンチャーチャー、いやーもうね、全くもって頭が反り上がるってなもんでございますが、さて今回は五代くんのバイトする椎の実保育園のほぼさんの声を担当していらっしゃいましたあの勝木雅子さんをお呼びいたしましたよ、はてさてどんな話が飛び出しますやら、こうご期待、どうもおはようございます、
おはようございます、
どうもどうもあれ今日はなんか珍しく口紅なんだつけちゃった、
はい、美しく寄ってまいりましたはい、
そうだね、じゃあ今日はまあ勝木さんの人となりというか、はい、過去というか、はい、普段めったに聞けないことだから、
そうですね、
またほらこう CD を聞いてるね、あの人たちも、一体どんな人なんだろうっていうことをね、結構興味持ってると思うんで、はい、まあ結構ミーハー的にね、これから聞いてみたいなと、思うんですけども、まあずっと、まあ、今回の、ゲストはあの霞さん役の小宮和恵さんもそうでしたけど、はいはい、テアトルエコ
ー、そうです、はい、ね、
でエコーはもうどれくらいになるんだべか、
かれこれ、まあ、11年を経て、まあ、12年に突入というところですね、
あ、そう、はい、でもね、小宮さんもさっき18年とか、
そうですね、
ねえ、なんかもうほとんど人生の4分の1という、
はい、年ばっかり食ってっていう
ねえ、でも本当にでも見てるとさ、舞台好きなんだね、
うん、好きですよ、
ねえ、うん、何なのかね、
なんだろうね、もう
あれ不思議だよね、舞台っていうのをやり続けてると、まあ、マラソンランナーじゃないけど、うん、ほらマラソンの人もさ、こうずっと あれ走り続けてないとなんかダメなんだってね、
そうだって、ね、途中で見ちゃうとね、どっか具合悪くなっちゃう
と、ね、そう、うん、演劇もなんかそういったとこってあるよね、なんかやり続けてるとさ、うん、どんどんどんどんこう、あ、次はこういったものやりたいな、あえて、まあ、やってる最中、稽古期間中とかさ、もうなんで俺こんなことやってんだろうとかって思うんだけど、結構稽古好きな方、うん、
私はね、うん、稽古あんまり好きじゃない方です、
で本番が好き
で、本番始まってちょっとぐらいが好きで、うん、あとは嫌になっちゃう
あと打ち上げの酒が好きっていう
そうそう、う
ん、結構あるよね、でもね、うん、なんでやってんだろうなと思う時あるもんね、でも、うん、終わるとさ、終わってどん中が降りるとさ、うん、次何やろうかとかってふと思うんだよね、
あんま思わない、
思わないの、うん、
終わったーってい
や終わった
そうそうそう、
でもしばらくするとまたさ、虫がこう、虫じゃないや、虫湧くんじゃないや、ね、騒ぐんでしょ、
あんまり、
そうでも年どれやっぱ2本2、3本はやってるでしょ、
うん、1本やればいいとこ、
本当、じゃあそれに全力投球やってるわけだ、うん、そうでもないさあ、まあ一年一年ほら、まあお正月が来てさ、うん、あの区切りがあるわけじゃない、まあ、うん、僕は区切りがなかったらたまったもんじゃないんだけどもね、まあよくほら年頭にさ、今年はこんなことやってみたいとかさ、あの普通思うじゃない、
うんうん、
今年こそはなんかね、うん、あの映画作ろうとかさ、うん、例えばね今年こそはね子供産んでやるとかさ、うん、まあ、それはどうか分かんないけど、うん、あると思うんだけど、うん、なんか今年念頭に思ったことってある、なんか
念頭に思ったこと、
うん、
特にこれっていつも思ったことないんだけど、うん、やっぱりなんていうのかな、ハートに来る芝居っていうか、仕事にしても、
うん、
よく分かんないんだけどね、悲しいシーンとかあるでしょ、うん、そうすると泣いちゃえば楽だと思うんだけど、うん、そうじゃないことがあるっていうかな、
そうだよね、
そこをね、そこをつかみたいなっていう部分がある。
だってさ、普通ね、怒りとか悲しみとかね、うん、まあ笑いは別としても喜怒哀楽の中のやっぱりその怒と愛と、あのなんつうの、要するに悲しみの部分、嫉妬の部分、憎悪の部分っていう、そのそういった部分では人にはさ、なるべくね、うん、見せたくない感情だよね、うん、そうそう、だから、うん、人泣かせるのは非常に楽だってよく言うじゃない、うん、それなぜかというと、その舞台に立ってる人が泣かなければいいんだ、
うんうん、
ストーリー上ね、その、流れてるドラム剣的に言うと、どう考えてもその子は悲しいはずなんだよね、うん、でその悲しいはずの子が泣いてしまったら、そこで解消してしまうんだよね、
うん、そうそうそう、
お客さんの代弁でか、
うん、
ね、
うんうん、
でそれがあのその女優さんがさ、うん、女優さんというかその役の人がさ、うん、本当は悲しいのに泣かないでさ、
うん、
え、ね、大竹しのぶさんじゃないけど、うん、変なしてるとさ、うん、お前泣いちゃえよ、泣けばいいじゃないって素直にね、
うんうん、
逆にお客さん泣いちゃう
っ
ていう、
うん、
そう、でもそれが普段の生活ってそうだよね、考えてみると、
そう、うん、だからね、その辺をね、どう表現していくかっていうのがね、すごく、うん、すごく微妙な部分でね、
うん、さて、話はコロコロ変わるんだよね、はい、俺の場合は。餃子の作り方って知ってる？
餃子の作り方、うん、うん。
あれどうやって作るの？
うちはね、うん、あのよく父親が担当してたのね、餃子は
餃子担当、
そうそう、うん、でそれを作ってたの見ると、全部とにかく細切れにしちゃって、
うん、で、まあ、皮でこう、
うん、まず炒めちゃうの、先に
中
うちは、うん、
ほうほうほう、
炒めちゃって味付けしちゃって、うん、それでそれを袋に詰めて、うん、でうちでよくやったのは水餃子。
あ、うん、あ、水餃子、要するにスープの中に、
そうそう、
入れるやつなの、う
ん、ただお湯の中突っ込んで煮て、うん、であとはそれぞれ自分で取って醤油つけるなり、
あ、つけて食べるわけだ、
うん、ね、ポン酢とかで食べたりとか、
うん、
そんな程度よ、うち。
あ、そう、うん、なんで餃子の話になったかよく分かんない
ん
だよね、
うん、
突然こうなんかこれ餃子と頭の上飛んだもんだからさ、ね、つい言いたくなったんだけどじゃあね、じゃあこれを最後の質問にしますけども、
はい、
まああと10年ぐらいでね、うん、21世紀だね、
うん
うん、でまあ21世紀に向けて、はい、まあ抱負というか、うん、まあ何でもいいんだけどね、うん、あのこの CD を聴いてくれてるみんなに、うん、あの何かメッセージがあればね、
はい、
うん、ちょっと一言欲しいなと、
はい、
うん、
円盤に乗りたい。
いいね、いや円盤っていうねこの前あの三田由子ちゃんと話したら、うん、話したら UFO をずっと呼んで呼べちゃう人なのよ。
本当？
うん、今度話聞いてごらん。
話聞こう。
いっぱいの人ね、うん、体験がある人だから。
本当、
うん、そうかそうか。でももう地球でもね、円盤がもうすでに製造されてるみたいだから、
うん、ね、
うん、まあこれからはね、まあ、特にエネルギー問題とかいろいろあるんで、うん、当然そっちの方向に科学が進んでいくと思うんだけどもね、まあ、近い将来、
うん、
本当に近い将来だと思うんだけどね、うん、円盤に乗れる、うん、日が来ると思うのね、
うん、いや私はね、うん、自分で作り出したいの、
円盤を、
うん、
はあ、
何もないところから作れるっていう円盤を作りたい。
いいなでもさ、夢があっていいじゃないそっか、
うんうん、科学的にっていうんじゃなくて、
うん、
円盤って生き物だと思うから。
あ、そう思う、
うん、
いや絶対そうだと思うの僕も、
うん、
うん、そこそか、
うん、
まあでもこうなんか人間とは想像する生き物だから、
うん、
あのまあ、人間に限定しちゃうと変だけども、まあ、みんなそうだと思うね、
うんうん、
だからまあ夢をなくさないで、
はい、
頑張っていきましょうということですかね。
はい、そうですね、はい、
どうもありがとうございました、
はい、お忙しいありがとうございました。
はい、今ならサービス料込みで2000円ぽっきり。うちの店は若い子揃い、どうです社長。よ、旦那どうです、たまには可愛い子とパーッと行きましょうよ。はい、3名様ご案内。
ってなもんで、木枯らし吹くよも雨の日も赤い鉢巻ききれいと締めて、今夜も路地裏浮かれ待ち、バニーガールのユミちゃんが酔ったお客とチークを踊る。スケベ親父に抱きつかれ、いやいやながらもお商売、笑顔で交わす夜の蝶。そんなあの子のいじらしさ、まぶたに浮かべてネオン待ち、ダミ声張り上げ、よっしゃ蝶、寒さこらえてよ、旦那ってなもんでございますね。さあ、今回は五代くんと坂本くんが一時バイトをやっていたあのキャバレーバニーの名呼び込み。パンチパーマをかけてはいるが心優しきお兄さんてなもんで、あの飯岡さんの声を担当していらっしゃいました、皆様もご存知、あの富山圭さんにおいでいただきましたよ。はてさて、どんな話が飛び出しますやら、こうご期待。
というわけで、いきなりすいません、お忙しいところをね。さて、あの富山さん、あのいろいろ今日はねお伺いしたいこと山ほどあるんですが、
はい、
まあ、時間に限りがありますので、まあ、2、3ちょっとね、はい、聞かせてもらいます。まあ、僕ですね、実は、まあ、初めて言いますけども、ある時に16、17の頃だと思うんですけどね、あのピッカレ座というあの、まあ、人形劇やってる劇団があるんですが、はい、そこの仕事をやってる時に富山さんの声が流れて、僕がこう人形の中に振り付けやったっていうね、仕事をやったことあるんですよ。だからもうその頃からね、富山さんにお世話になってるんですけど、
それは知らないこととはいえ、
それで、それは後で分かったことなんですけどね。で、あの例えば宇宙戦艦ヤマトとか、まあ、僕も3部作目ですかね、はい、ちょっと出させてもらったんですけども、
ああそうでしたっけね、
で、あの頃でもすごかったですもんね、あのブーム、
すごかったですね、あれは何だったんでしょう
あのなんかの、ね、雑誌でね、あのあれ長崎港でしたっけね、あのなんかで富山さんがあの、船長 の白い、こう敬礼してる写真が、
あの川崎でしたね。
川崎でしたっけ、
あの日向へ向かう船が、
なんかそういうのがありましたよね。
ね、あのプロデューサーの西崎さんがああいうイベントが大好きでね、
大好きで、
もう頭からもう乗りに乗って全部紛争して、
いやでも結構あれ似合ってましたね。
そうですか。さんのね、いやしかし、あんなことはほら僕らやったことないですからね、初めてですもんね。あの大和のシリーズでとにかく顔や姿を出してしまったそれまではね、裏方、裏のね仕事をやってたんですもんね、僕らは。
でも富山さん最初はやっぱりその劇団かなんかで
芝居
やってたわけですよね。どういった劇団にいらっしゃったんですか。
あのね、もう今はもう当にありませんけどね、やはり16か17の子、まだ高校在学中でしたけどね、あのポスターを見かけまして、親に内緒で児童劇団 の、あの応募をしてしまったんですね。でそこへ入ったのがきっかけなんですよ。まあ、あの学生児童劇団ですから、まあ、少年部、青年部、中年、まあ、中年部はない、まあ、そこの、まあ、少年、かろうじて少年部に入れたのかな。それで、まあ、あの学校が行きながらですから、レッスンは日曜日1回ということで、まあ、学校に支障はないということで、まあ、親にあの許してもらいましてね、それでその児童劇団に通い始めて、はあ、まあ、それがきっかけなんですよ。
でその児童劇団からこう、まあ、ずっと来た方って結構、まあ、小宮さん、先ほどお話したんで小宮さんもそうでしたしね、
結構多いんですよね。
多いですね。
そうですね、まあ、僕の場合は子役からということじゃないんですけど、子役からずっとやってらっしゃる方も大勢いらっしゃいますし ね、
ああそうか。でも、まあ、富山さんとよくお仕事ではねご一緒させてもらうんですけども、なかなかこういった感じでねお話をする機会っていうのは
ないですよね。
めったないですから ね、
僕喋るの下手ですからね、人見知りする
もんなんで。いやみんなそうおっしゃるんですけどとんでも有馬温泉もうなんかね、みんな結構ねすごいあのいろんなことをほら体験なさってるからね、やっぱり。でもね、僕この飯岡さんのね、あのキャバレーの呼び込みの
あれ面白かったですね。
あれね、あのやはりこう今 CD でね出てますよね、ってあの見返したりするとなんかね、本当にあの人優しいですね。
優しい、
うん、
人情に厚くてね、
僕あれが好きなんですよ、呼び込みは、なんか元気な笑顔と、
なんかありました
ね、歯切れよくでした
、歯切れよく、
なんかね、
そう
結構まあいろんなあの人も過去があるんだろうけども、なんかね、まあ、そういった過去をいっぱい過去背負ってる人の方があえて優しくなれるんですかね。
そうでしょうね、
うん、でもう一つやはりあの非常に人情に脆いもんで、だから逆にひげ生やしたりパンチパーマかけたりして、その情にほだ ほだされやすいから、うん、逆にこうそういったふうにカモフラージュしてるっていう部分も、うん、結構あるのかもしれませんね、うん、
なかなか面白い役でしたね、うん、よく監督さんが私にあんなのをやらせてくれ
ました。いや、やっぱり見抜いてらっしゃる、
ね、感謝してます。
さて、まあ、あっという間時間来ちゃうんですが、まあ、これからあと10年ぐらいでもう21世紀という
そうですね、
世紀を迎えるんですけどもね、まあ、アニメというのは非常にそういった意味でこう出身期というか一番こう大事な時期に、うん、見る媒体ですよね、うん、まあ、本当は僕なんか言うんですけど、お母さんお父さんねと一緒に僕は見た方がいいっていう、うん、方なんですよね、うん、子供たちのアニメっていうのは子供たちのものじゃなくて、うん、あくまでも大人たちが忘れてる部分だってあるんだから、
う
ん、
ああいいですね、僕も同感ですね、
と思うんですよね、でまあ、そのアニメを見てくれてる子供たちに対して、うん、まあ、これから21世紀を迎えるにあたって何かね、うん、まあ、富山さんの方からまあ、メッセージっていうか言葉があれば嬉しいなと思うんです
が、うんうん、そんな大それた、いやただね、思うのはやっぱ親が子供をほったらかしにするのがね、いけないんじゃないかと思うんですよね。だから親と子供が一緒に、まあ、見るものにしても聞くものにしても、うん、一緒に選んで見たり聞いたりするという、これがまずね大事なんじゃないかなと思うんですけどね、親が忙しさにかまけてね、あんた外行ってらっしゃいとか、漫画でも見てなさいとか、そういうふうに放ってしまうから、うん、もちろんそれは子供はね放っておかれたらもうどんどん好きな方に行ってしまいますよね、ですからそうでなくて本当に親と子供そして家族が一緒になんか一つのことを物事考えたりできるようになれば、うん、ベストなんじゃないかなと思うんですよね。
わかりました、まあ、これからもいろんな役で声で、はい、皆さんも、楽しませてあげてください。
声の世界ってのは本当に素晴らしいと思うんですよね、僕も最初は出発は舞台の方やりたくて、芝居をずっとやってたんですけども、だんだん声の世界がすごく魅力的になってきてね、つまり自分の容姿とか何かで左右されずにいろんな役に挑戦できるし表現できるというかね、これがねやっぱり楽しいと思うんで、うん、まあ、これからもずっとやっていけたらいいなと思うんですけどね。
いやもうそれはもう期待します。はい、よろしくお願いします。本当に今日はお忙しいところ、すみません、ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
じゃんじゃらんじゃんじゃーん。3歳の誕生日の日に親戚のおばあちゃんから買ってもらったおもちゃのピアノでいきなりビートルズのヒットナンバー Let It Be の弾き語りを始め、歌い終わると
なかなかいいピアノだけどちょっと調律が必要ね
と言ったとか、まあ、そこをたまたま通りかかった口が軽いので有名な油紙の犬ちゃんこと曝露の井上さんに聞かれてしまったからたまりません。
3本松のお父さんの娘はモーチャルトの生まれ変わりばい
と言いふらし、人口240人の村のこと、次の日には村人は言うに及ばず、田んぼの谷島で知らぬものはないという始末でございます。村おこしを考えていた村長さんは踊り出すわ。モーチャルとまんじゅうに甘で薄せんべいが駅の売店で売られるやら、村は上を下への大騒ぎ。そんな大人たちの騒ぎをよそに、桑畑でだっこちゃんと無邪気に遊ぶ姿がなんとなく見えてきそうなかすみさんでございますが、今回はそんなかすみさんの声を担当していらっしゃいました、小宮和恵さんにおいでいただきましたよ。はてさて、どんな話が飛び出すやら、こうご期待。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっと遠いですけどね。
おはようございます。
さて、よくお仕事では一緒にご一緒させてもらうんですけども、なかなかこうやってね、マンツーマンというか、ツーショットでお話することってめったないですから。
すいません、私、口下手なんで、どうか一つ。
信じられません。
あれれ
まあ、小宮さんといえば、まあ、テアトレイコーの、はい、ね、はい、もう銃、沈んでいらっしゃいますでしょ
切らないように、ね、切らない。銃で、はい、
もう何年ぐらいなんですか、もうエコーになられて。
エコーはもう18年ぐらいかな。
18年って、うん、ほとんど人生の
大変
ですね、18年でもすごいですね、うん、でも同じところに18年って言ったらね、
うん、そうなんです、ね、
すごいです。じゃあその間やられた舞台とかったのも数知れず。
そうですね、舞台は割と早く研究所出てすぐなんか使ってもらってましたからね、
どれくらいになります、もう何十、まあ、数えきれないほど
本数、分かんない、
分かんない、だって年に、うん、まあ、多い時には3本ぐらい やりますよね。
そうですね、
舞台をね、
うん、一番なんかすごかったが、ま、2年ぐらいにまたがってたけど、公演の6本中5本というのがありましたからね。
5本、
うん、そうね。
じゃあもう1本の芝居終わったらもうすぐ次の日から、
いやもうスライドして、スライドして本番中に稽古したりして
なんかであの A という舞台やってる時に B という時の芝居が出あのセリフが出ちゃったりなんかないですよね。
いやそんなことはないですけどね、でもそういうね綱渡り的なことはもうできませんけどね。
うん、あとふみさんずっとあの例えば三味線とかなさってる
でしょ。来たわね。
来ましたよ、私はもういろいろ聞きましたもの世間様に電話かけて、あの小宮さんって三味線やってるんでしょってもしね、いやおことやってるとか違うこと言われたら大丈夫だよ。いやいやいや、三味線ですよね。
三味線です、長唄の三味線で。
あ、でも長唄もおやりにな
るんですか。歌も歌いますけどね。
それはやっぱお師匠さんについて、
はい、もちろんです。大枚払って、
大枚払って、
はいはい、本当にこの業界じゃないや、邦楽の世界は領収書がないからまあ大変ですよ、ご祝儀だなんだって。
あ、そうなんだ、うん、ああいったもの発表会とかあるんですか。
え、ついこの間もね、あのうちの流派 の、あの会があったんですけどね、あのなんと朝から晩までよ、あなた会、ああいうのそれも歌舞伎座で弾きました。小宮、
歌舞伎座でやるんですか。
歌舞伎座で、ちょっと声大きくなっちゃったけど、
そうなんですか、
うん、
あどこの公民館でやるんじゃないんだ。
おだまり
公民館ってい
やもうみんなほら揃いの紋付き着て、ね、あの着物締めのもうでダーッと並んでやりましたのよ。
だって僕ね、あのちょっとお能の発表会とか何回か行ったことあるんですけど、うんうんうん、まあ、あれも朝から夜までやってますよね、と自分の親戚演者がほらやってる時だけ人がバッて行って、終わっちゃうとバーッそろそろ帰っちゃうんですよね、
そうですね、
まあ、もちろん、まあ、朝から晩までじゃたまんないでしょうけども、うん、
でもね派手だから、うちはもう玉三郎踊りの勘九郎踊りの菊九郎踊りの大変でしたよ、うん、お座敷呼んでください、一番さん、お座敷三味線一応持って伺いますから
そういえばお座敷といえばお弁当なんですけど、
はあ、何よそれはいいわ、千葉さんらしくて
頭ね、いろんなこと考えてるんですけど何を聞こうかなと思ったんですけど、ね、小宮さんいつもね、スタジオなんかがいらっしゃると、うん、だってほら手製のお弁当とかさ、
はい、
なんか結構あれ、栄養のバランス考えたお弁当を作ってらっしゃいますでしょ。あれずっとそうですか。
いやそうでもないんですけど、割と私がね、こうここはね、ここはちょっと声を大にしていますけど、うん、料理が好きなのよ、ものすごく。それで何でしょう、疲れてる時でも、うん、芝居の稽古なんかで疲れてる時でも家帰って料理をすると、うん、すごい気分転換になるんですよね、だからね全然こう嫌じゃないわけ、だから朝でもねこう作ってるのが全然苦にならないし、
うん、こう料理を作るのが楽しい、うん、ほら例えばね、うん、あのお友達かなんか呼んでね、うん、こう作って食べさせてあげるのが好きな人と、うん、自分こう作るのは好きなんだけど、こう自分で作ってもあんまりこう自分では食べる、ほら食べてる、あの作ってるうちになんか
嫌、う
ん、
になっちゃって、嫌になっちゃうって
ありますよね、うんうん、僕は自慢じゃないけど、うん、あの目玉焼きも作れませんから。
あらららら、男よね、
男ですよね、もうやっとねカップラーメン、これはねこだわりましたよね。あの3分間ってありますよね、よくね、あれね2分27秒
何それが美味しい
んです。美味しいんですね。
あ、本当？
その3秒間はね、その余熱で温めるんですか、こう
余熱は大切なんですよね、
こだわりましたもん。正月3月あれ食ってましたからね、
あのね、
はっきりしましたもん。もうだから自動販売機なんかあるでしょまあ、昔僕ほらあのずっとスタントマンやってるからってほらね、下しか向いてこう下向いて僕歩いてましたから、もう光物があるとね、カササギじゃないですけど、ね、光物があると100円玉じゃないかと思ってね、ここで拾っちゃうこうね、カップラーメン食ってました
もんね。私ね、話飛んでいいですか。
いいです。
で千葉ちゃんがほら昔そういうことなすってたようにね、うん、私あれですよ、花の茶バレー回りしてたのよ、踊りで。
踊りと、あ、そうですか。じゃあどっかで会ったかもしれませんね
踊りと歌でね、九州とかね、広島とかずっと待ってて、いろいろ話あれです、いろいろありますね、お互いに。
ありますね、もう過去を探ればね、もう、じゃあね、あのまあこれをね、はい、あのこの CD を聴いてくれてる人の中にも、はい、これからね小宮さんみたいな素敵な女優さんになりたいわとか、はい、思ってる人も結構いると思うんですよね、はい、でまあもしこう21世紀に向けてのアドバイスとか、まあ、私はねこういったものを心情にね頑張っているんですよとか、まあなんかその一つねヒントになると思うんですよ。どんなことでも構わないんですけども、もしそういったメッセージがあればぜひ、皆さんにお伝えくださいと。
そうですね、私自身の、まあ、課題としてね、あのすごくこうグローバルなものの見方をしたいなと思ってますね、固まらないでね、頭を柔らかく
柔軟性を持ってね、そうですね、あのなんか ある時期は、うん、いや何が何でもこれなんだと、うん、例えば車だったら絶対シルビアしかないんだとかっていうこだわりの時期があるかもしれないけども、うん、しかしだんだんこう経験を経てくると、うんうん、これもこの良さも分かりの、うん、これも分かりのっていう全然分かってきて、うんうん、で最終的にやはりね、あの大事にしたいまた別なものがこう見えてくる
そうですね、
そういったことでしょうね、そうですか、まあ聞きたいことはね、もう山本あるんですけども、まあ
ないですね、口下手なものでした。
どこがですか本当に今日お忙しいとありがとうございました。
どうもどうもこちらこそありがとうございました。
おはようございます。いきなり明るいでしょ今日。
明るい
今日寝てないからね俺ね。
本当
そうなんだ。それで、今日ね何話そうかなってね、あのいろいろあのご相談をしてたんだけども、まああまり触れたくない部分でもあるし触れなきゃいけない部分でもあるんだけど、今、まあ、ちょっと時代背景的にあの湾岸戦争とかね、
うん、
あのちょっとそういった意味では非常にまあ、地球レベルでちょっと考えなきゃいけないような問題がね今行われてるわけだけども、実際のその、戦争の歴史とか触ってみるとやはり男がさ、うん、なんか あるイデオロギーっていうかな、そういったものが突出しちゃってさ、うん、それとそれがぶつかり合っちゃってさ、うん、まあ一種の、まあ、喧嘩だよね、
うんうん、
するんだけども、その陰でさ、うん、支えてる支えてるっていうのかな、その送り出した兵士を待ってるさ恋人がいたりお母さんがいたりねおばあちゃんがいたり、
うん、
子供がさ鼻垂らしてさ待ってるわけでしょ、
うん
うん、それはだからどっちの国の人にも言えるわけじゃない、
同じよね、
全く同じじゃない。例えばこう女性から見てね、
うん、
例えばそういったその戦争っていうかな、うん、まあ非常にこう客観的な意見でいいんだけども、どういったふうに思う今後その戦争というかな、
戦争ということ、う
ん、その女性の立場から見て、
うん
うん、まあ愚かだって言ってしまえばそれで終わりなんだけども、
そうだね、
うん、
ちょっと歴史的なことは私今弱いんで、うん、過去のことは何も言えないんだけど、うん、今現在のことを思えば何のために戦争してるかっていうのがね、うん、なんだかはっきりしないまましてる人もいるんじゃないかと思って、それがね不安で、例えば今その湾岸戦争に日本人が参戦しちゃったとするじゃない、だから何のために戦っているの、決して自分のために戦っているとは思えないでしょ、自分のためでなくて、で日本の国のためなんて戦い方今する人絶対いないと思うのよね、
まあ、中にはね、うん、そういう人もいるかもしれないけども大半の、まあ、この前アンケート調査だね、自衛隊の人たちのアンケート調査で、うん、あなた戦争になったらね、
うん、
その祖国のために戦いますかという質問した時に、うん、90% がノーと答えてるね、
うん
うん、
それは中年の人、
若い人、
若い人、中年の人でもやっぱりそうかな、
中年の人っていうか、まあ、ある程度その戦争の悲惨さを知ってる人は絶対嫌だっていうかもしれないね、
うん
うん、
ね、今日のなんて言っちゃいけないけどテレビでテレビで言ってたんだけど、
うん、
フセインさんはピエール・カルダンの服を着て、
うん、
それでテレビゲームが大好きで、特に戦争ものが大好きで、
うん、
それでゴッドファーザーの映画が好きでっていう環境の中で育ってきちゃって、
うん、
大統領になっちゃって、
うん、
で戦争しているという現実があるなんて聞かされると、うん、もしかしたら日本人の今の若い人たちの中にも、うん、もし将来大統領になることができたら似たような環境の中で育ってんじゃないかななんて、
そうだ、ね、
思っちゃうよね。
だって自分は地下壕の中にいてさ、
うん、
バーッとパソコンディスプレイに囲まれてさ、昔、うん、ウォーゲームとあったじゃない、
あったあった、
映画でさ、
うん、
ねえ、ああいう世界だもんね、
うん、
怖いよね。
今その湾岸戦争のテレビで流れてくる分って本当それだよね、
うん、だってほらなんかアメリカ空軍のね、
う
ん、飛行機からさ撮ったレーダーチャートみたいなの
がピーッ
とさピピピピピってあ、うん、焦点が合うとさ、でその下の映像ではさすごいねこんな巨大な工場がさ、うん、バーンと爆破されてるわけでしょ、うん、でさ「いや素晴らしい精度ですね」なんて、俺武器のねコマーシャルやってんじゃねえんだからね、
そう、
うん、
私はもう絶対戦争反対っていう方だから ね、うん、
ね、まあ人と人とこう一対一、まあよく争うことからこうね、まあ、人は伸びていくって言うけども、
うん
うん、だからそういった意味ではまあメゾン一国みたいなね、こういったこう、まあ、好きだ嫌いだね、なんか振った振られたみたいなね、 まあ、その程度にとどめといた方が、うん、なんかね罪がなくていいなっていうね。それはまあ、俺が五大君だったらね、とてもじゃないけどね、うん、俺3日で嫌だね。
五大君っていう人間が、
いやいや違う、俺がもし五大君の立場だったら、
うん、何が嫌なの、
京子さんとどったらことら、ね、うん、こんな優柔不断なさ、うん、状態じゃさ、俺3日持たないと思うね、うん、
どうしちゃうの、
よう一刻間出ちゃうね、うん、のたれ死んで、だしばらくは坂本君のうちにいるね、もしくはキャバレーの富岡さんのうち行ってさ、すいませんちょっと嫌だから、ちょっと済ませてくださいってさ行っちゃうかもしれないよね。うん、それでちょっとね、うん、ほとぼりが冷めた頃にちらっと見て、あ、まだダメだって、まださ、うん、で新潟で待っててさ、
うん、似たようなもんじゃないの。
でもどう思う、だってあ、まあ、全然こう、まあ、戦争の話か何のことか分かんないけど、京子さんちはさ、スミ、うん、ちゃんから見てどう、
京子さんがって、
京子さん
の優柔不断さとか、うん、そういうのが
優柔不断だと思うでしょ、でも
やっぱり優柔不断よ、うん、もう気持ちは割とはっきり五大君に傾いてるくせに、うん、は三鷹さんに対して、うん、気がある素振りじゃないんだけど、うん、はっきり相手を女の武器で惑わせてるだけっていう、うん、それは悪いことよね、うん、ちょっと優柔不断って感じがする、もっとはっきり
優柔不断さって4年持っちゃうんだからさ、この番組さ。
そうね、
ねえ、だって先見えてんだって、だってこれ
じゃあ何、もうちょっと優柔不断だったら番組もっと長くなった、
長くなったよこれ10年ものだよ、サザエさんみたくなっちゃうよこれ。
じゃあ反省しなきゃ、京子さんとしてはもうちょっと優柔不断に生きるべきだったって。
そうだよな、だってほら四谷さんとかさ、明美さんとかって周りにいる傍観者っていうのはさ、うん、ほらもうおちょくるしかねえもんね。だから先は見えてんだから。うん、まあこういったね、でも、この CD を聴いてくれてる人たちっていうのはね、僕らはさ、うん、まあ、幸か不幸か戦争を体験してないんですよ。
ギリギリね。
だよね。で戦争を体験してないというのはもちろん参戦してる参戦してないじゃなくて、その現実にね戦争をこんなに身近に戦争を感じてるっていうのはさ、だって今回僕ら初めてでしょ、
うん、
湾岸戦争ね、で僕ら絶対ないと思ってたもん俺、
うん、
うん、そこまでバカじゃねえだろうと思ったもんね。
私も思ってた。
で今の世代の人たちはもろにそれをさ、まあ、そういった意味では疑似体験だけども体験しちゃってるわけでしょ、
うん
うん、だからちょっとこのね今回のあれが、まあ、これから21世紀をね生きていく人たちがどういったふうにね受け止めてくれるかが、
うん、
まあ、これからの鍵だと思うんだけど ね、
ね、ノストラダムスの大予言をもう一回読んでみようって気になっちゃうよ ね、
ね、ちょっとね、だあんまり暗い方向でねやっぱり考える必要はないと思うんだけども、
うんうん、
でも事実は事実としてそこにあるわけだから、
うん、
やはりねちょっと考えてみた方が僕らもね含めていいんじゃないかなということを今回思いました、
はい、
でまあどうしてもねちょっとまあ、番組にはふさわしくないかもしれないけども、まあ、ちょっとこういった話もね、うん、やった方がいいんではないかということで、まあ今回ちょっとね思考が変わってしまいましたけども、こういった話になってしまいましたが、それじゃあまた、次回はどんな話になるかね、こうご期待。